どうも
こんばんは。
バイ。
お疲れ様です。
おいしい。
モグラグラジオで
ーす。太田でーす。
あ、おぎちゅうでーす。
なんか11月っていうか10月の展示から怒涛の展示ですね。
うん。
なんかいつもは2週間ぐらい空いたりとか、
うん、
今までしてきたけど、
はい、
大体1週間で展示会。
うん。
展示会、展示会で。
しかもね、何やろ、全く違う展示ですから。
そうね、それは今年に入ってからもうずっとそうかも。なんか毎回毎回違う。
前の砂君のあの趣味線がね、やかましくてね。
何やかましくてね。
それが今回の吉原君の、まあ、ある種こう道から性へっていう感じで、まあ先まではその性の字がこうエロい方の性みたいなちょっとばっか話しましたけども、まあ笑い声が入ったところでお呼びしましょう。11月のアーティストインタビュー、ゲストは立体作家の吉原光希さんです。お願いします。
お願いします。
いらっしゃい。
来た。
はい、
来た。
来ましたね。
今日はなんと搬入当日。
そうですね、
会期前日、つまり10月と11月10日の水曜日の真夜中、
はい、
我々は、酩酊中と。
そうですね、
酩酊への妊娠行中ですよね。
気持ちいい途中ですね。
うん、吉原くんはもうやることやって、
うん、そうです、美味しいお酒を飲んで、
うん、もう一番切り抜けてる。
そうですね、
一番隙がある。
そうですね、
一番財布をすられやすい。
カバンにしまってもない。
幕末やったら一番切られやすい。
そうです、
感じですけども。はい、いやちょっとアーティストインタビューということで、ずっと嫌がってたけど、
はい。
一応もう、
音声。僕は今もすでに嫌がってますね。
嫌がってないですよ。
もうこれ録音してますから、
はい。
吉原光希という男をね、
はい。
ある程度ちょっと簡単に自己紹介の方をしていただけますか。
僕からですか？
そうですね。
おー、難しいですね。立体の作品を主に作っております。
うん、
あとは、駒山市ということぐらいでしょうか。
なるほど。
はい。
簡潔な。
他に何を。あ、じゃあ、福岡県、から来ました。
いいね、いいね。
真面目な。
吉原光希です。よろしくどうぞ。好きな食べ物は、豚骨ラーメンと明太子です。
何その合コン乗り。
わかんない。
最初そういうとこから入って、
そうですね、
あれや、女の子持って帰ったりしてたんですか？
してないですよ。合コンの話になってもいいですか、じゃあ。
あ、じゃあいいですよ。
僕、生まれて1回しかしたことないです。
あ、いいね。最初で最後の。
大学を卒業して、
うん、
合コンというものを知らずに社会に出て、
うん、あ、合コンを知らない子供たちだ、
はい、で、うん、ある時合コンというものをやってみないかという誘いを受けまして
周りくどい誘いですね。合コンというものをやってみない
か。多分合コンって言われるとやっぱ構えちゃうじゃないですか、
はいはいはい、まあね、
なんか飲み会あるけどおいでよとかだと、うん、分かったか、でその時に知らない女の子がいても、
うん、まあそうね、
まあ普通に飲み会、
うんうん、
合コンってもう
何となく目的
が合コンですよ。分かんないかもしれないですけど、合コンってもう
合体の
額に
コンドームのコンやからね。
そうです、もうもう
合コンやからね、あれ
エロですよ。ザエロ、
ザエロ、まあそんなイメージあるよね、なんか慣れてなかったら。
で人数を合わせるとか、
うわエロ、
なんかもう
エロいわ、会話せ、会話
せ、目的がありますからね。
なんかで、まあその時はもう本当に楽しい飲み会になったんですよ、そのめでたく、
うんうん、
僕らも合コンというものをしたことがないので、
うんうん、
合コンに慣れているであろう女性陣に合コンって何するのっていう質問から始まるような合コンをやったんですよ。
それでもあれやんか、最近流行りのなんていうの、 女性上位的なこうプレイみたいな、
あ、その装飾系みたいなことですか。
そうそうそう、
いやそうじゃなくて本当にわからないっていう、
それ可愛いわねみたいな感じ
だ。いやじゃな、なんかもうあの下ネタはどこまで OK なのかとかなんかそのなんか合コンのルールみたいなのがきっとあるだろうっていうのがあって、まあ分かんなくて、まあ行って、
うん、
まあ、まあ要は普通に飲み会になるんたんですよその時は、
うんうん、
まああのバカなことを言ってわーって楽しく言って別に番号も交換せずに解散をするっていう、もう合コンだったのかどうかも定かではないような合コンをまあ生まれて初めてしたんですけど、
うん、はい、吉原君あの、
はい、
アーティストインタビューなんだよ
そうですね、
他も出していいって言うた
よ 今そうですよ、僕が悪いんじゃなくて沖さんが今日任せてる。
いやなんかあの、はい、ちょっとこうやってこうほぐしてね、
ほぐす、そうですね、
行こうかなみたいなことなんですけど、
はい、じゃあ、
いやまあもうあれですよ、ご多分に漏れず、
うん、
立体作品ですよ
ね。
今下に並んでおります。
はい。
これね、あのいいですよ。一言で
言うと。あ、本当です。ありがとうございます。うん、本当にそれは
もう。でもなんかあのすごい今日の搬入のあの一連で、
はい、
すごい印象深かったのが、
はい、
吉原くんがしきりにモグラグっぽくないなさをすごい気にしてるっていうのがすごい面白くて。
はいはい、
なんかそのずっと搬入してる時とかちょっと休憩で上がってきた時もええんかなとか大丈夫っすかみたいな、
はい、
言ってたんですけど、なんかそのなんかモグラグっぽくなさみたいなのっていうのは、うん、吉原君の中でどういう感じなんですか。
あのうまく説明できないんですけれど、うん、あの前置きすると 僕が違うっていうことではなくて、うんうん、僕のイメージのモグラグっていうことなんですけど、
うんうん、
その結構ごったりなイメージっていうか、
うんうん、
あの未処理のまんまの面白さというか、
うんうん、
その抽出、その越すっていう意味での抽出じゃなくて、
うん、
たまたますくい上げたような、
うんうん、
その面白さっていうのがすごいやっぱ印象深かったんですよね、モグラグに関して、
うんうん、
でそのなんかスキルとかそういうことではなくて、
うん、
本当その人のなんかこう内臓を取ってきたようなっていうか、
うん、
やっぱそれはすごい魅力的なことだし、いわゆるそのアカデミックな美術の教育を受けてきている人だとかそうではないとかそういうこと関係なしの、
うんうん、
そのあのカオス感っていうんですかね、
うんうん、
っていうのがやっぱモグラグの一番の魅力だなっていうのがあったんで、
うん、
ある種まあ僕は美術大学を出てるんですけど、
うん、
割とそういうちょっと硬いというかアカデミックなっていうところがあるような人間がそこにどうコミットしていくかっていうのはすごいやっぱ気になるんですね。もちろんそのあり方っていうものにすごい興味があったっていうのもあって、そのモグラグというものに対して、
うん、
だからそこにこうなんだろう、どうしようっていうね、本当に思いましたね、
うんうん、
どう関わっていこうというか、
うんうん
うん、無秩序さのこう強さみたいなのが、
うん、
やっぱすごい強いんですよモグラグっていうのは。
まあだから、うん、そこで俺がすごい思ったし言ったのはその、
はい、
まあ、もしモグラグをそういうふうに見てくれてるとしたら、モグラグにはモグラグっていうその文脈があって、
はい、
そこから醸し出されるイメージやから、それって、
うん、
その文脈に逆に吉原君みたいな作品が乗っかるっていうこと自体が、
うん、
モグラグ的にはかなりフレッシュやし、
うん、
その文脈の中で吉原浩喜っていう人の立体作品を読み解くと、うん、またその別のアングルから見れるんやと思うっていうことを言ってたんですけど、うんうん、そのでもあれやろ、だって吉原君的にはそのいわゆるアカデミックな教育から培ってきた技術とセンスみたいなもので、
はい
はい、まあ、いわゆるあれってかなり今回の吉原君のって一般的にはまあパッと見かなりコンテンポラリーな、
そうですね、
ものとしてこう見られるわけで、はい、うん、それに対しては別に自分はそこでの何かこうモチベーションっていうのはあるんでしょう。
まあ、それは大学の時から、大学在学中はそうでもなかったんですけど、卒業するとかなった時からなんですけど、
うん、
そのもちろんそういう要素もあるし、
うん、
それに興味を持ってやってきてるから、
うん、
そのいわゆる美術、まあ、特に現代アートですよね、
うん、
っていうものに興味を持ってやってきてるから、それがノーっていうわけでは全然ないんですけど、
うんうん、
その器だけで拾いきれるものでもないじゃないですか、個人の、
うんうん、
その思考だったりとか、
うんうん、
考えてることって、
うん、
で、そのなんていうんですかね、一番やっぱ興味があったっていうか、そのすごいいいなと思ったのは、その未処理な部分っていうのをこう受け取る受け皿としてすごくこう機能してる気がしたんですよ、モグラグっていうのは。その個人の未処理な部分っていうものを受け止めてくれ、まあ、受け止めてるのか流しているのかは分かんないですけれど、なんつうんだろう、いいんじゃないっていう、そのなんていうんですかね、こうフットワークの軽さみたいなのが、
うん、
僕はすごいやっぱそういう環境にずっといて、やっぱ一番こう求めていたところでもあったと思うんですね、うん、でそのもちろんその技術的にとか、その思考的にって、その美術っていうところよりも、もともと興味があるものが結構散漫なので、
うんうんうん、
そういう、でもそれをひっくるめないと物って作れないじゃないですか、
うん、
でもそれって例えばこれがこういう例えば美術ですっていう風にやると、それってやっぱ自分の中でこう整理して出さないといけないんですよ、
うんうんうん、
でも整理するっていうことは、
うん、
まあちょっとあれかもしれないですけど、ある程度嘘をつくことだと思うんですね。嘘をつくっていうか、まあ、
その一個の方向性、一個のベクトルにいろんな魅力をこう集約させるっていうことやからな、はい、うん、
でも
削ぎ落としたりとかって作業があるってこと、
うん、一方向っていうその考え方自体がちょっと無理があるような気がしたんですよ。
まあそうやね。
で、なんかまあ多分在学中と卒業後ってものすごい作品変わってるんですけど、
あ、作ったもの自体、
はい、なんで例えばすごいとっちらかった話になってしまうんですけど、音楽が好きだとか、
うん、
例えばそういうものに憧れてるとか何でもいいんですけど、そういうなんかこうものにもののこう自分の中でこう説明のついてない部分、好きだっていうこととかって説明しようがないじゃないですか、
うん、
そういう部分も全部ひっくるめて自分の作ってるものに置き換えた時に、
うん、
その説明ってすっごい無駄なんですよ、
うんうんうん、
でモグラグっていうスペースを借りてやるときに、その無駄を説明する必要がないんじゃないかっていうか、
うんうん、
そのまんまこう押し出していけるんではないかっていうような期待感みたいなのはあったんだと思います。
まあ、だからこう一連を聞いてて、はい、やっぱその反問のさせ方がものすごくこう、はい、アカデミックやな、
そうなんですよね。
もうね、モラリやなって思いながらあるんですけど、
はい、
でも例えばそのそうやな、だから吉原くんの作品をこうどういう風に見たらええか、もし分からん人がいたとしたら、はいはい、僕がパッて見た時に思ったことで、
はい、
一個だからあるのは、はい、吉原くんの立体見て一番最初に思い浮かんだのが、
はい、
山塚愛やねんか、
あ、
が浮かんだんですよ、
はい、
だからそのまあもともとだからこう僕フライヤーにも文章を書かせてもらったけど、
はい、
その横に道端というか普通にそこにある木をまっすぐ立てる、
はい、
そこでそれだけでこう自然のに抗った力があるみたいな、はい、そういうなんかこうちょっとこうなんていうか神秘的な感性から、
はい、
その何かものを発想して作るんやけど、そのセンスとして綺麗な色とか、
はい、
あの気持ちいい触り心地とかにものすごいそれを、はい、そのセンスをかあのプロダクトとして作るときにそこをめっちゃ重要視して、はい、あの作った結果、はい、なんかめっちゃなんかそのまあ来てもらったら分かるけど全部あれ丸いやつ以外全部木の素材を加工してて、はいはい、でその自然のものが自然じゃない形になってるときに出てくる、なんやろうな、まあちょっとだからその神秘的な感性みたいな、はい、とあとまあカラー色のセンスみたいなので、うん、すごい山使いを思い浮かべたんですよ。
はいはい、
そうです。全然そのものは違うんやけど、
はい、
でも例えばあのかっこいい形とかさ、
はいはい、
あるやん、なんかその造形以前のいわゆる形みたいなもの、
は
い、
あ、それはすごいわかります。
記号とか、はい、そこになんかメッセージがあるんじゃないかって追求する姿勢みたいな、
うん
うん、そういう部分になんかこう吉原くんの魅力があるんやろうなと思って、うん、だから多分なんかこうパッと見た時の第一印象の持ち方として、
はい、
コンテンポラリーやなーって思ってしもたら多分あんまり入っていけない、
う
ん、
ああそうですね、あの僕の中ではコンテンポラリーだなって思ってほしくないんですね、
うんうんうん、
あの
もっと違う、
すごく僕なんかもうこの多分コメント自体がすごいアカデミックなんでしょうけど、うん、そうじゃないって自分で思って作ってるんで、
うんうんうんうん、
あの特にそうですね、今の作品のやつで言うと、その、まあ、僕は彫刻をメインで学んできているので、
うん、
彫刻っていう言葉の生まれる以前の立体物っていうものにやっぱり興味があるんですよ。だそういうそのエネルギーっていうさっき話が出ましたけど、そう、なんて言っていいかこううまくは言えないんですけど、
うん、でも多分この辺をこうこんなしょぼいしょぼしょぼメディアでも多分言語化してあらかじめ伝えとくっていうのは結構重要な気がするっていうか、
うん、
多分パッと見てあのあーってなって、
うん、
パッて 見過ごす人ってめっちゃいそうやねんけど、
はいはいはいは
い、そこを一歩立ち止まって考えるっていう、うんことを始めた瞬間から吉原くんの展示って生きてくるから、
う
ん、
そうですね、はい、
多分ねなんかこうそういうのって、まあ、彫刻家の俺のイメージはすごい無口なイメージがあるから
あ適当に喋りますけど、
うん、まあなんかうん、その辺はちょっとここでなんか出せたらいいなと思ってるんだよね、うん、なんか、
うん、そうですね、なんか、まあ、どこから話していいかなんかこう
一応とりあえずじゃあ今回の展覧会タイトルが、
はい、
散策する翻訳する、
はい、翻訳するじゃないですか、これのまあ、はい、持つ意味というかこれは言うのはや
ばい、いや別にいいんですけど多分言っても伝わんないんであのすっごいざっくりした話です、
うんうんうん、
あの彫刻とか、まあ、芸術とか、まあ、美術でも何でもいいんですけど、
うん、
すっごいこう人間が生まれてからずっとこう脈々とつながってきてるものじゃないですか、
うんうん
うん、でも
美術
でも、まあ、
ものを作るっていうこと自体はですね、うん、でも美術っていうものとして認識され出すされた瞬間とそれ以降とその後で多分違うと思うんですよ、
うんうんうん、
っていうのが一つと、
うんうん、
とあとなんか僕ずっと翻訳家に興味があったんです、知らない言語を自分の知ってる言葉で、
うんうん、
しかも心地よく伝わるようにするっていう作業っていうのに その時、あの、当時は分かんなかったんですけど、すごく魅力があって、でもなんか近いんじゃないかっていうような予感はずっとあったんです。
自分が物を作る
行為が、はい、で、そのなんだろう、あの、オリジナルとかっていうことではなくて、うん、そのなんだろう、こういわゆるさっき言ったような流れの中からこう持ってきて翻訳してくるっていうか、
うんうんうん、
今ので、僕が翻訳できるのは今生活してるこの日常とこの世界だけだから、この場に翻訳してこなくてはいけないっていうのと、この地点からそのいわゆる僕の興味のあるその美術とかっていうことを抜きにしたその不思議なエネルギーの塊であるような立体物にこうのところにこうトコトコトコって行って、なんだろうなと思って帰ってきてっていうような反復をまあ散策って、まあ、簡単にちょっと、
うん
まあ、多分こうすごい自分の中でも説明できてないんですけど、
まあでも一つ目のその美術が生まれる前と生まれた後っていうのは、要するにその そういう意識というか、そういう、まあ、いわゆる価値みたいなのができたら、はい、それを追求するっていう方ベクトルが出たみたいな、
うん、そうですね。
それ以前はだからそれこそまあ綺麗とかの感性は絶対あったので、
うん、
それこそ、まあ、桜が以前かもしれんけど花見て綺麗とか、
うん、
あの女綺麗みたいな、
うん、
それを作るようになったみたいな、
うん、
でもそれが始まって以降でも基本的にその綺麗の基準っていうのはそれ以前からあるものであって、うん、そこにのなんていうかほんまにいわゆる原初的な価値みたいな、価値っていうか感性のなんかこう出た基本みたいなとこ をずっと求めてるみたいなことなの、う
ん、あ、僕はですか、
うん
うん、難しいですね。それ、うんとも言えないし。
そう、翻訳するの部分の意味っていう。
翻訳するの意味の方が多分説明しやすいのかな。あの、僕のやってる作業って翻訳だと思ってるんですよ。
うんうんうん。
あの、もちろん、その、言語を武器にできる翻訳家の人もいれば、立体に起こす人もいるっていうだけの違いであって。
何を、こう、どう翻訳して何を伝える、
あの、なんていうんですかね、こうそれこそ最初に言った何かここにこう不自然な状態のことが起きているっていうようなことがあったりとか、うんうん、それは例えば昔の遺跡でもピラミッドとかでも何でもそうだと思うんですけど、そのでまあ、これすごいとちらかっちゃうんですけど、
うん、
僕の地点からしか見えないっていう、僕は僕の今いる地点からしか観察できないっていうのがすごい重要なことなんです、僕にとっては、うんうんうん、で僕がそのさっき沖さんが言ったような流れとか、ちょっと僕が言ったような興味の対象とかっていうものに歩み寄っていくっていうのは僕の今いるところからしかできないじゃないですか、
うん、
でそこに行くまでに僕の中ではいろんなものをこう削ぎ落としてついあの近づいていってるつもりで、
うん、
でまあ帰ってくるときにまたついてくるんですけど、
うん、
そのなんこのやり取りみたいなのがきっと散策するであり、
うんうん、
で僕がそれを今の時点から見て今の人た今の生きている人たちにというか今生きている僕になんですけど、
うん、
が見えた世界というか見えているものとして出すっていう作業みたいなのがきっと翻訳なんじゃないだろうかなっていう、うん、
その対象がまあ今回主に木だ
ったってい
う、そうですね、
なんかいろいろ試して一番こうあのすごいいやらしいんですけど使いやすいというか、
うん
うん、
まあ2つと同じ気はないからね、うん、簡単に言うと
だし、なんかこう規則性があるじゃないですか、
うんうん、
エネルギーの、
うんうん、
あの太陽の当たってる方に気は伸びていくとか、
うんうんうん、
なんか 僕が意図しなくても生まれてる規則を僕が加工する、それは無理やりにっていう、うん、そのさっき言ってるこう自然、今言ってる話だともう完全にナチュラルな流れなんですけど、うん、動きとしてはそこに手を加えるっていう作業は多分翻訳だと思うんです。僕が無理やり削ったり色をつけたり、
うんうん、まあ、翻訳やし、しかも それこそ初めて降り立った島の言語を強引に翻訳するみたいなさ、なんか
跳躍です
ね。合うてるかどうか分かれへんけど、うん、なんとかコミュニケーション取るためにやってるって感じ、
うん、そうですね。あとそのなんかいわゆる今の現代美術とか西洋美術と違う方向に行けないかなって言ったら
近いですけど、
なんかそこだけじゃない価値観というか、やっぱ一神教の文化なんで、向こうがなんかやっぱ明確なんですよ、強いんですよ言ってることが。
それじゃないとこっていうのはいわゆるヤオロヨロズ的なこと
的なところももちろんありますね。でもヤオヨロズでももっと突き詰めるとヤオヨロズが生まれるもっと以前に、
うん、だから多分それってやっぱ結局多分あれやと思うんだな、そのまあちょっとど忘れしたけど、そのまあ要するにあのずっと昔からその、はい、いわゆる自然の造形とか自然の線とか、
はい、
ラインとか形みたいなものをあにやっぱり基本的な美しさの究極があるみたいな感性っていうのがあって、はいはい、それはだからあのヨーロッパでもわあのあれ何やったかな、デザイン始めた人だ
よ。ウォーハウスじゃなくて、
まあ忘れましたけど、まあウィリアム、うん、まあいいです、
ウィリアム・モリス、
ウィリアム・モリスか、
ウィラン・モリスは結構あの製菓内工業やったっけ、なんか家でやってる人
が製
菓内製紙工業違うかった全然
まあなんかいや、まあウィリアム・モリスとかにもそうやし、だその要するに単純にこう造形に惹かれるっていうかさ、
うん、
その感覚、
あそこはあの違うんです、
違うんですか、
造形にももちろん惹かれるんですけど、うん、行為の方ですね、そこに何かを加えるっていう昔からやってきていることではあるけれども、
うん、
そこにもう一加えするじゃないですか。
じゃあ寿司みたいな感じ
どういうことですか
素材を美味しく食べるために一手間加える的なこと、
なんていうんですかね、その自然の造形って完璧でしょ、
うん、それも俺は疑って
くる、ね、まあまあまあ、まあ、完璧に、まあ、はしょります、じゃあとりあえずあのもうと本来は別に加えなくてもいい、
うん、まあまあ、うんうん、
なんか別に僕自然賛美してるわけじゃないですよ、
うん、あそうなんや、
あの僕いわゆるそのそういうのって嫌いなんです、逆なんです、
あそうなんや、あそれ僕勘違いしてたかも、
それはあの本当に見てもらう人に勘違いされては嫌なところなんですけど、
うん、
誰僕この場合は僕がなんですけど、何かを加えることによって変化させるっていう、
うんうん、
言ったら制服感みたいなもの、
うん、
っていうでも ところから生まれるような新しいこう方向性みたいなものがエネルギーの、
うんうん、
そこに興味があるんです、あの別にいいじゃないですか、そんなのほっときゃいいのに、自分がこう何かこうアクションを無理やり加えて、
うん、
自分のこうテリトリーに持ってくるというか、
うんうん、
そのエゴイスティックなところがなんかすごく僕はあの大事な気がするんですよ。
でもエゴイスティックやけど求める造形みたいなものはすごくシンプルですもん、
うん、あ僕の作品に関して言えば最小限で加えたい、あの例えば木を使って別の形を彫るとかっていうのはもう別なんですよ、
うん
うん、石を使って別の形を彫るとか、うん、じゃなくて 最小限なんかそこになんかこういわゆる 最初の人たちじゃないですけど、最初にこう触れた時点でこう変わるとか、そこのこうなんていうんですかね、イリュージョンじゃないですけど、にすごく興味が多分あって、でそれが多分別のエネルギーだと思うんです。無理やり立てるとかっていう話をしてたのと一緒で、あの絶対に起きないことをできるっていうところ
それはだからあれだから、その吉原君のってこう、まあ、色彩的にもそうやけど、はい、まあ、自然物に例えばこう加工したり、
はい、
まあ、加工いろんな加工をしてるけど、それをもうさもこうツルッとしたさ、はい、人工物かのように加工するやんか、はいはい、
そうです。
そこに塗る色とかもものすごくこう、はい、まあ言ったら木やとは思われへんような、うん、その色を塗ったりするんやけど、
はい、
それこそがその自分のテリトリーに持っていく過程つうか、
うん、あ、ほら僕のやつってめんどくさいですね。どうやって設置したらいいんでしょう。いや
単純にさ、自分の作品を、はい、自分はどう感じてるのかっていうのを形容詞一言で言うとどういう、
自分の作品を自分がどう感じて
るか。例えばかっこいいと思ってるのか。
あ、かっこいいと思ってます。
かっこよさな、
あ、できてくるものがですか。
うん、
僕の中ではそれ、なんつったらいいのかな、僕の中では装置だと思ってます、
この作品が、
僕のそういうやり取りの中で出てきた装置だから、一個一個ももちろん重要だけど全体も重要だし、インスタレーションではあるけれども直角であると思ってるし、そのなんつうんだろうな、全部がコミットするための器具だと思っていて、造形的にももちろんあのかっこよくなくちゃ入っていけない、
うん、まあそうやな、うん、だからそ あの自分の中のかっこよさにこう持ってくる、
うん、
持ってくるとか、その素材をあの作品化させるっていうのは そういうことやじゃないですか、
はい、
でその中でその吉原君のそのかっこよさのその加工の仕方っていうのが、はい、そのなんて言ったらいいか、その全くそれこそ例えば木を掘ったりとかしたらさ、はい、例えば分かりやすいので言うと、それで仏像掘ったりしたら、はい、それはできるだけ木って感じさせへんように掘るやんか、
うん、はい、
でもそうじゃなくって、まあそれに近いんやけど、基本的にまあ色の加工とか削りの加工とかそれに近いんやけど、木に見せへんねんけど、
はい、
でもその木元の素材が持ってた本来の流線形とかも残しつつ、
はい
はい、あのそいつとは全く違う状態に、はい、まあ、自分が変えてくっていうか、は
い、多分 そこは多分翻訳なんですよ。
その時に何か俺はもう少し何か勝手にやけど、はい、そのもう少しこう何ていうか自然美参加的なものを言ってると思ってたけど全然違うよ、ね、
それはあのないです。
私それは思ってなかったです
、うん、僕はどっちあの何つうんだろうな、もちろん自然物使うけど、そのそれって多分結果なんですよ。他のものも試した結果なんですよ。
なるほど。
だからもしかしたら別にそのそれ、まあ、たまたま僕がその入り口としてこうグッときたものが木だっただけで、
うん、でもそこって結局だからあれやんか、そのグッとくる造形にすでになってるっていう、う
ん、なんていうんですかね、あのあれなんですよ、
やつらの凄さ、
いや、じゃなくてあの木じゃなく見えるものがあるじゃないですか、
うん、
僕の作品の中で、うん、そこなんですよ。
で、そう、そこはちょっと面白くて、だからその形容詞化していくっていうか、なんかその、
はい、何々みたいな
このラインエロいなとか、
はいはい、
だからその木とかじゃなくて、 日にじゃないから何か分からへんものが目の前にあった時に、うん、はい、それを飲み込む時にその物体に名前を付けるんじゃなくって、どう感じるかみたいな部分がいっぱい出てくるっていう、はい、まあそういう装置、それこそ装置なんかもしれへんなってちょっと思ったんやけど、
うん、
いやその物質が形容詞化していくっていうか、
うん、
なんかそういう感じなんかもしれへんなと思いながら、
うんうん、僕もよく自分の作品のことはどう説明しようっていうのはよく考えるんですよ、
うん、
でもそれで、まあ、ある程度考えたところでやめるんですけど、
うん、
なんつうんだろうな、その自然の持つ造形美っていうものも特、まあ、もちろん利用してるところはあります、
うんうんうん、
でもなんて言ったらいいんだろう、でもそこを利用してるんだよっていうのがいわゆるトリックの種じゃないんですよ、
うんうんうん、なるほどね、
自然物を利用してるし、この色使いをしてるし、この形を出してきてるっていうところで働く何かを多分装置として作りたいんだろうなっていうのかな、
うん、
本当かなちょっと嘘かな
わ
からん、難しい、
まあ、難しいんですけど、曖昧やったけど、
とりあえずあれなんですよ、僕の中でそのまたさっきの一番最初の話に戻るんですけど、アカデミックなことをやってたわけじゃないですか、
うんうん、
でもちろん彫刻とは何ぞやっていう話をっていうか考えをするわけですよ、で僕はそのいわゆるそのコンテンポラリーアートをでこう言語を武器に戦っていくほどの知識もないし、
うんうん、
思考もないし、まあそれがかっこいいとも思ってないんでそこじゃなくて、でもそれにも興味も惹かれてるし、でも、うん、なんていうんだろうな、その人たちだけのものじゃないと思ってるし、
うん、
その立体というものが、
うん、
で、なんだろう、僕のなんて言っていいんですかね、めんどくさいとか言っちゃいけない。
めんどくさい。だって、うん、基本的にこれはだから別に絶対喋れなあかんこともないし、
うん、
基本的に喋らんでええ思ってるからものを作ってるわけやし、
うん、
まあ今回のラジオっていうのはこのなんていうかそういう人ら向けっていうかさ、
はい、
だからこう何かあれに何かこう意味を見出したい人に、
うん、
こう何かヒントにあるワンワードでもこの40分に入ってればいいかなぐらいのもんで、
あ、うん、でじゃあ簡単に先の意味じゃなくてやってる行為について話してみていいですか、
うんはいはい、
僕は木を拾ってきて削って細かい凹凸をなくして、
うん、
その木が持っていた元々の動きだけを抽出して色をつけてる、
うん
じゃあそれが何かって言われたら、まあ、説明はできますよ。で、これはこういうことだっていうふうに言えますけど、うん、でもそれってほんの一部分だから、
うん、まあ単純にかっこええよなみたいな。
そうっていう、まあでもで表面処理があるじゃないですか。色をつけている作品に関してはそんなに気にならないかもしれないですけど、CD のジャケットを貼っているものもあるんですよ。
うんうん、
で、そこって僕の遊びの部分なんですね。うんうん自分の好きなものをそのずっとこう続いてきている僕みたいな個人がどうしようもないような流れの中に僕の趣味思考をベタって貼り付けるような感覚っていうんですかね、
うんうんうん、
その遊びの部分っていうのとその今までずっと話してきたようなその立体の形としてのものっていうところの、うんまあ、うまくこう合致しないかなっていうようなところですわかんなもうわかんねえ
いやでもねあれっすよだからその今回のだでもねコンテンポラリーというだけあってというか、
はい、
まず やっぱりアカデミックな人らの最も武器にするべきやし誇るべき部分っていうのが出てるのが一個あるのが、
はい、
完成度がむちゃくちゃ高いねんか、まず、は
い、でもそれはやろうと思います、
うん、かつ今回のだからこの話わけわからんわって思いながらこの40分聞いてくれた人、
はい、
もしおるとしたらこれだけ言ってはっきり言っときたいねんけど、あの手に取ってモテますから
モテますモテます
ことで、
ええ、
だからこんだけ言葉にして40分喋っても答え出えへんようなもんが、
そうですね、
見て触ったら分かるかもしれへんし、
そうあってほしいと思ってます。
そうそう、だから手に取れるっていうのはやっぱりまずコンテンポラリーアートにはないほとんどない。触りたいって思わしてても横で おばはんが監視してたりする、
はいはい、
あちょっと触らないでくれます
ようなものですからね。
おばはん
おばはん役で急に出てきましたけど、
ね、びっくりした今本当に止められた、
うん、でもそんぐらいの完成度のものをこう触れる、
うん、
その行為だけでもかなり刺激的やと思うねんか、めちゃそれ自体そこを刺激的にするのはあまりにも世間が禁欲的すぎんねんけどまあでもまあこれ気なんやって思いながら触れたりとか、うん、気には絶対見えへん何か他のものに見えると思いながら触ったりしてる過程が、うん、要するに吉原くんがこの作品でやろうとしてることのまあ10分の1か100分の1かを、うん、あの追体験してることになるから、
うん、やっぱ硬いですよね、その美術館とかなんとか
って。いやもう絶対あんなだって、うん、あんなんつうのもあれけどダメですよ美術館なんて、うん、本当に吉原くんのなんかもし仮に吉原くんが10年後とかめっちゃ売れるとするやんか、
はい、
であれが美術館にいわゆる的な感じで展示されてたら、うん、それこそ俺とかマジで眉を潜めるっていうかなんなんみたいな感じになると思うねん。
いいですよ、おしっこしいですよその場で、うん、
でもそれをこのモグラグで手に取れる状態でこうものすごい距離感で触ったりとかして感じるっていうこと自体がその多分めっちゃあれやねんな、その美術いわゆるコンテンポラリーアートっていうもの自体をこう溶かす、なんかこう吉原光喜っていう人間に近づくなんかこう方法つうか、なんかやし単純になかなかできひんし おもろいはずっていうね。
いやでも僕の作っ、まあ、特にちっちゃいやつはあれ触んないと良さが分かんない気がするんですよね、
うんう
ん、なんか本当にあのテレビ見ながらくるくる触ってられるようななんか気持ちいい棒みたいななんかぐらいなんですよ本当はね、
うんうんうん、で
そこに込めた僕のこと思いとかってそういうことは実は関係なくて、
うんうんうん、いやでもまあだからそれにこの棒にはでもそんぐらい語れることも入っとると思いながらさ、うん、とまた よりね、
そうですね、
深みのある
まあ、ね、壊さないで触ってほしいですかね追ってみようって思うんですよあれ見た人、うん、
だからチンチンと一緒ですよね、だから
大事に触ってほしい
あ、そう今逆違うところにえってなってると、チンチンって追ってみたいってなるんかなって
思ってます。これだから布に穴が開いててそこにチンチンがピョって立ってるものを触ってても、それはまあチンチンの手触り単体で気持ちよければ気持ちいいけど、
うん、
誰のチンコかっていうのを分かって触る方がやっぱりよりいいわけやんか。
はいはい、じゃあ僕のチンコなんですか
じゃなくて、じゃなくてこうそういうなんかこう今このラジオで喋ってきたようなことも
すごい
含まれてる棒しかも手触りよし
カウパーとしてね
ふうに思えばなんかこ う,
う、ね、
もう少しいろんな、
ね、
こう要はこう愛着を持てば、
うん、
それについて考える機会もあるっていうかさ、
うん、そうですね、うん、まあなんか
今ちょっともう下で落としてしまいました
ましたね、
うん、まあこれもそれもこれもねお酒のせいそして吉原くんの T シャツにマヨネーズがこぼれてるせいということで
ですね全部政治が悪い
政治ね政治のせいか、ま だからね、あのぜひというか、
はい、
必ず来てもらって、
はい、
見て触って、はい、まあ場合によっては買いでね、ちょっとペンキの匂いも若干しますけども、もらって
感じてください。
感じないと何ともこれはね、
はい、
言えないということで締めたいと思うんですけど、最後にあの、
はい、
この吉原光喜古典、はい、散策する、翻訳するに、はい、今から来る人にちょっとメッセージを最後に。
そうですね、あの面白いと思います。面白い、なんかまあ偉そうでしたね今、すいません。あのそうですね、あの普段いる自分の生きている生活の場から少し離れたところになっているんじゃないかなと、
うんうん、
ちょっと離れたところに、その場が、そこでちょっとこう遊んでみてはいかがでしょうか。きっとすごいあのいい体験になるんではないかなと思っています。
なるほど、
はい、ぜひ来てください。
はい、ということで、
はい、
最後に元というか電話立体造形作家の、
はい、
こういう展覧会を常々やりたがっているオーナーの太田さんに最後に見どころを言っていただいて。
いや、手に取って見るのもありやけど、でもモグラガレージとしては本当に新鮮な展覧会なので、うん、また違った空間として吉原光喜さんの作品を純粋に見れると思うんですよね。
はい、
なるほど。普通の他の、うん、こういうコンテンポラリーアートのギャラリーやったら、太田前さっき言ってたけど、
なんか沈んでしまうかもしれへんけど、
前と吉原くんと次の展覧会のさキャラが似てたりするような扱い方をされたら、
うん、
違いは分かれへんと、
うん、
逆にモグラグでやるからこそ、あの
それこそちょっと見に来ましたみたいな感じやったら、うん、さらっと流してしまうやん、ギャラリーとかって、
うんうん、
でもまあ一個一個みんな見に来てくれる人が多いから、ちゃんとそういう人たちにはすごく刺激的な展示になってるんじゃないかなと思います。
いや、確かにモグラグを知ってる人にはかなり目新しい、
目新しいです、ね、
それだけでもなんかこう可能性の幅という意味でも全然面白いし、ぜひ見に来てほしいなと思いながら、お時間なので、
はい、
今月のアーティストゲストは吉原光喜さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングもお付き合いくださいませ。
はい、
エンディングです。
はい、ということで最後にその言い残した思いの先言ったやつをもう一回言っといた方がいいんじゃないですか。
何言いましたっけ。
言葉じゃ
分からない。そうですね、あの本当にあの先ほどラジオ聞いていただいて、あのなんだろうって思った人は鋭い。
そんなことさっき言ってました。
確かあの本当にあの見ていただいて、それだけですね、見てもらうっていうことを前提で作ってあるので。
そうだね、
うん、
喋るために作ってるわけじゃないもんね。
そうですね、あの見て触ってもらって、そっからだと思います。あのそれでも本当につまんないなと思えばそれだけの話なんで。
わかりました。
ぜひ
こんな繊細かつ真面目なかつイケメンな吉原くんの個展の情報、じゃあ太田さんお願いします。
はい、吉原光喜個展2010年11月11日から11月28日木曜日まで、散策する、翻訳する、
始まっております。
そして
あ、そして27日土曜日18時からレセプションパーティーしますので、
クロージングっすね、これは。じゃあ、
はい、
レセプションって書いて、
うん、わかりました。クロージングを兼ねたレセプションパーティーがありますので、
はい、
じゃあこれ会期中は割と来れるんですか。うち
なるべくあの全部はちょっと難しいかもしれないんですけど、なるべくその日の何時間かは顔を出すように。
なんか主に週末いるとかそういう。
あ、週末は日曜日は確実にあの全部います。
あ、わかりました。
あ、駒沢の日は無理ですね。
まだの日も、まあ。
そうですね、ギリギリまでいますね。
うん、じゃあ、吉原くんに会って、今日ラジオで話したような、まあちょっと、小難しいようなことを、深めたい方はぜひ日曜日。
そうですね。まあ土曜もなるべく半日以上はいるように。
わかります。
平日もなるべくいるようにします。
はい。じゃあそんな感じで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして先ほどちょっと出ました。
はい。
はい。
11月21日。
21日。
日曜日に第2回コマジャンキング開催。
今年も死んだ。
ね、
なんとこの吉原幸喜選手がコマジャン師として出ますね。
本業なんで。
19時半から、幡ヶ谷にあるフォレストリミットの方でやります。入場は1000円プラスワンドリンクなので1500円いただかせていただきますけれども、まあね、ビビたるもんですよ、こんなものは。
めっちゃおもろいっすね。
俺らが言うことではないですが、まあ、あの、コマジャン師たちの交通費になりますんで、ぜひ皆さん支払っていただきつつということで、間違いなくおもろいことになるかと思います。そしてあの前日の20日夜8時ぐらいからあの前夜祭ユースとやりまして、そこであのコマジャンの組み合わせ抽選会もやりますんで、もし吉原くん、あの、8時土曜日、
はい、
モグラが終わりんで、ここからやるから、
あ、
もう参加できそうやったら、
はい、
参加してもらえますし、お願いしますと。というわけで、
はい。
モグラグは11月も大盛り上がりということで、
ね、イベント盛りだくさんですね。
皆さんね、もう、初頭ですけども。
初頭ですね。
もう初頭ですか。
初頭でございます。
そうじゃないですか。
社長ですけども。
そうですね。
うん。
社長。
社長ですけどもね。
いや、もういいですよ。
そうですね。
社長、小金井ですけど。
ああ。
それはまた違いますね。
尾藤勲も違いますね。
やばい、この一年全部カットする。まあ、あの、まだまだ寒くなってもモグラグは暑いということで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
吉原くん、この2、3週間、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム116でした。
ありがとうございます。
あー、よかった。